今日の箇所はいわゆる宮清めと言われているテキストです。でこの宮清めの記事は4つの福音書すべてに記されております。でルカ福音書の記事がその中でも、一番簡潔に書かれていると言ってもいいだろうと思います。でイエスがこの神殿から商人を追い出すというですね、そういう言うならば少しこう激しいことというか乱暴をされた、そういうことを強調したくない意図がこのルカ福音書の記事が一番簡潔に書かれているそのところにこう現れているというふうにも考えられます。でマルコ福音書ではこんなふうに記されています。マルコの11章の15節以下ですけれども、イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。マルコはこう書くのです。で腰掛けをひっくり返されたと、イエスがいささか乱暴なことをされたような、そういう印象を受けるわけです。でまたヨハネによる福音書では、もっとこう暴力的であると言ってもいいのかもしれません。ヨハネの2章の15節を見ますと、イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒したというふうに伝えられています。で、その点、このルカ福音書では、それほど乱暴なことをイエス様がなさったという、そういう印象は受けないわけです。で、どの記事が、史実であったのかというか、本当であったのかは、もはやわからないわけです。で、当時、大勢の人々が集まるエルサレム神殿には、警備のものというかですね、そういうものが、兵隊というか、そうした人たちがいて、厳重な警戒がなされていたに違いないわけですから、もしですよ、イエスが鳩を売る者の腰掛けをひっくり返されたり、この羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らしたりしたとするならば、おそらくすぐに捕らえられただろうと思われます。ですから、実際にイエスがそれほど乱暴なことをされたとはあまりこう考えられない。で後の伝承で、そのようにこの伝えられていったのではないだろうかと、いろんなことが後からこう付け加えられていくっていうことはよくあることですから、そういうこともこう考えられるわけです。でしかし、ここでですね、イエスがどのような行動をなさったのかということが問題なのではなくて、どれほどのことをされたかということではなくてですね、そのことが問題なのではなく、イエスがここで何を言わんとされたのか、でそのことの方が当然重要であるわけですね。そうしたことを、このテキストから、受け止めたいというふうに思っています。で45節以下をもう一度読みますと、それからイエスは神殿の境内に入り、そこで商売をしていた人々を追い出し始めて、彼らに言われた。こう書いてある。私の家は 祈りの家でなければならない。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にした。で、前の箇所ではイエスはですね、転ばに乗ってエルサレムに入られた、そういう記事があったわけです。で、そしてイエスはまず神殿に行かれたわけですね。言うまでもなく、神殿ってのは神を礼拝する場であります。イエスがまず最初に神殿に入られたということは、彼の生活の一番の基本が神礼拝であった、神様を礼拝することであったということを表しているわけです。イエスは礼拝っていうことを非常に重んじられたわけです。で、私たちは週の始めをまず礼拝から始めるわけですけれども、このことはとても重要なことであるわけです。アブラハムは神の命令に従ってですよ、メソポタミア地方からカナンへ長い旅をし、で、生涯アブラハムのこの人生っていうのはですね、旅をし続けたわけですが、彼はその行く先々で新しい地に入ったならば、まずそこに祭壇を築いてですよ、神を礼拝したわけです。で、あるいはもっと遡ると、ノアの箱舟の記事なんかも漱石見ていただくと、洪水の後ですよ、ノアはその水が引いて地上に降り立った時に一番最初にしたのは、主のために祭壇を築いた、すなわち礼拝をすることであったということ、新しい地に降り立った時に、そこでまず神様を礼拝した。で、それは聖書に共通することであるわけですね。ですから、例えばアメリカに渡ったピューリタンたちは、新しい町を作る時にまずその町の中央に教会を建てたというふうに言われています。で、そのことは私たちの生活の土台が礼拝にあるということ、そのことを表しているのであります。イエスはこのエルサレム神殿の境内に入って行かれたわけですけれども、そこで商売をしていた人々をご覧になった。で、彼らは何の商売をしていたのか、この日本のお祭りなどではですよ、沿道に食べ物であるとかおもちゃの店、そういうものがいろいろと出店するわけですね。で、私たちはあのような光景っていうものを想像するかもしれません。で、お祭りは人が大勢集まるので、それを利用してですね、それを機にっていうか商売をし、儲けるわけです。どこかでそのお祭りがあると、そこへ行って店を出す、そしてまた移動して次のお祭りのあるところで店を出すというのが、私たちのその日本の社会ではよく行われていることであるわけですね。で、しかしここでの商売、この聖書の記事に書かれているここでの商売はそのようなものではなかったわけです。で、マルコ福音書では両替人や鳩を売る者とありました。で、またヨハネ福音書では牛や羊や鳩を売っている者というふうに記されています。すなわちここでの商売人ってのは、それは神殿に捧げる犠牲の動物を売っていた人たちであったということ。 で、そしてこのような人々が、神殿には必ず必要であったとも言えるわけです。当時の神殿礼拝では、参拝者は犠牲の捧げ物というか、動物を捧げなければならなかったわけです。で、イエスが誕生した時も、両親がエルサレム神殿に行って鳩を捧げた。そういうことが聖書に記されています。で、こういう動物は、もちろんその自分の家から連れてくるというか、携えてくる、持ってくる、そういう仕方でもよかったわけですけれども、当然その遠くから来る人にとってはですよ、小動物を携えてくるっていうことは、それはなかなか難しかったでしょうし、またその小動物も清い動物でなければならない、そういう規定っていうものが当時ユダヤの中にはあったわけです。で、その動物が清いか清くないか、それは祭司が判断したわけです。で、そこでですよ。そこでというか、そういうことから神殿の庭で売られている動物っていうのは、それはもう間違いない、大丈夫だと、清い動物だということになり、多くの場合家から連れてくる、持ってくるのではなくて、神殿の庭で飼うのが通常のやり方であった。こう考えていいわけです。ですから参拝者はそれを飼ってですね、祭司のところに持って、これが神殿でのその捧げ物というかであったということです。で、またユダヤ人は神殿に税を納めなければならなかったわけです。神殿に納める税っていうのは、どんなお金でもよかったわけではなくて、神殿用の特別な貨幣があったと言われています。で、それを持っていない人はですよ、このところで、この境内の中で両替をしてもらう必要があったということです。で、そのためにそこに、神殿の境内に両替人がいた。ですから、ここに出てくる、今日のところに出てくるこの商売人は、何かこう、あくどい商売をして金儲けをしていたというよりも、神殿に礼拝するためにやってくる人々のために必要なことをしていた、そういう人たちであったということであるわけです。で、逆に言えば、当時の神殿礼拝にはこのような人々がいなければ非常に不便だったっていうことになるわけです。で、しかしイエスはそのような商売人たちを、今日のところでその神殿から追い出したというわけです。で、しかしこれは先ほども申し上げたように、何かその暴力的なことをして排除したということでは必ずしもなかっただろうと思われます。イエス一人と大勢の商売人とでは、それは力関係というのはもう明らかですし、さらにまたこの神殿には、この警備隊というかですね、そういう人たちもいたでしょうから、そのような乱暴なことをすればすぐに捕らえられたとしても、こうおかしくなかったわけです。ですから、ここでは何か乱暴なことをイエスがなさったということではなくて、 この私の家は祈りの家でなければならないという、でこのことを、まあ、強く言われただけだったのではないか、まあ、そんなふうにも、まあ、思われるのです。です、この少なくともこの宮清めの今日のテキストの中心っていうのは、まあ、そこにあるわけですね。神殿っていうのは祈りの家であると、このエルサレム神殿を最初に建築したのは紀元前10世紀のソロモン王であったわけですね。彼は父ダビデの豊かな遺産を受け継いで、当時そのイスラエルの周辺には大国がなかった、大きな国がなかった、対外的にこの脅威がなかった、そのこともあって繁栄を享受したわけですね。ソロモンの栄華というふうに言われる、そのように後々まで語り継がれたのも、言うならば状況的に恵まれていたからであります。で、そのソロモンが税の限りを尽くしてですよ、建築をしたのがこのエルサレム神殿でありました。で、そしてソロモンはこれを祈りの家としたわけですね。エルサレム神殿が完成した時の、まあ、剣道の記事、神様にその神殿を捧げるその時の記事が旧約の列王記の上の8章に記されています。列王記の上の8章の27節以下、542ページですけれども、列王記上の8章の27節と28節を読みますと、神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天もあなたをお治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。こういうふうにあるわけですね。で、ここにはソロモンの真心からの祈りがあると思うんです。真心から祈りを捧げるのが真の礼拝であるわけです。で、ところが神殿ではですよ、その後犠牲を捧げる儀式っていうものが中心になっていくわけです。中身よりも形が重視されるようになっていく。そこにこう問題が生じるわけですね。ですから旧約の預言者たちは真心の備わらない儀式中心の礼拝っていうものを、まあ、激しく非難したわけです。例えばホセアは当時の上層階級が贅沢な犠牲を捧げるんだけれども、神を真心から礼拝しない様を見てですよ、私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではないというふうに語ったわけです。ホセア書の6章の6節であります。で、イエスがここでそういう動物の犠牲の動物を売っていた商売人を追い出されたというのは、そのようなその犠牲の礼拝を 否定されですね、新しい礼拝を、まあ、創造したということであるわけです。ヨハネ福音書の4章の24節でイエスは、神は霊であると、だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならないというふうにイエスはおっしゃったわけです。で、そもそも犠牲の動物を捧げるっていうのは、これは神への献身を表したわけですね。自らを捧げる、そのことを意味したわけです。で、私たちの教会でもですよ、毎回その献金の祈りの時に自分自身を捧げて神と与党に仕えていくことができますようにっていうふうに祈る、まあ、それと同じであるわけですね。本来ならばこう自分を捧げるっていう献身をこの意味したんです。それがまあ犠牲の動物であったわけですね。本来ならば自分を捧げるんだけれども、しかしそれでは私たちは生きていくことができないので、自分に代わって動物を捧げて、全てを捧げるというか全身全霊をもって捧げる思いを表すわけです。で、しかしそれがいつしか形式的になり、まあ、大事なことがこう抜け落ちていくっていうか、中身がなくなっていく、真実がなくなって、しまっていた。で、そして高価な犠牲を捧げる人が立派な人だとか、あるいはそのような人が神に喜ばれる、尊ばれているっていうふうな考え方が、まあ、広がっていったわけであります。まあ、いろんなこう動物の捧げ物があるわけですね。鳩がいて、羊がいて、牛がいてというふうに聖書を読めばこう分かるわけですけれども、当然その鶏肉よりも牛肉の方が高いわけですね。値段が高い。今の時代もそうであります。それは飼育期間が長いからです。長いことお世話をしないといけない、餌をやらなければいけない。だから当然そのコストがかかるわけでして、鳩は安いんだけれども、牛はそれは高価なものというふうにこうなるのはこの時代も同じであります。ですから鳩よりは羊を、あるいは羊よりも牛を捧げる人が立派だ、神にその人は尊ばれているというふうに、まあ、捉えられていくようになっていった。まあ、そう考えていいだろうと思います。預言者アモスは貧しいものから搾取してですよ、高価な捧げ物を捧げる貴族階級を激しく非難しています。まあ、そういうことがまあ、こういうテキストから、まあ、私たちはこう読み取ることができると思うのですが、そういう中でこのイエス・キリストの十字架を思うレントの時を今私たちは過ごしているわけですけれども、今日のテキストからこの時私たちが覚えたいのは、何よりもイエスは最も高価な犠牲を自らの身をもって捧げられた方であったということだと思うのです。イエスご自身が 自らを十字架に捧げてくださった。でこれによってもはや動物の犠牲は必要でなくなったわけです。でこの御焼き嫁の記事はイエスの犠牲によってですよ、もはや動物犠牲は必要でなくなった。でそのことを、まあ、表していると思うのです。犠牲の動物を売る人々を追い出されたのは、もはや神礼拝に動物犠牲は必要でなくなった。もうイエスの十字架によって罪許された。でそのことをこの表しているというか指し示していると思うのです。でその御業を感謝し、この何よりも祈りの家でなければならない。教会っていうのはそういう場だというふうに、まあ、言えるわけですね。で先ほどご一緒に賛美歌の315番を歌いましたけれども、その3節にお許しください天の父、祈って罪人許されるイエス様という歌詞であったわけですけれども、お許しください天の父、祈って罪人許される、そういうイエス・キリストというですね、このまさにご自身を捧げて、この私たちの罪を許してくださった、そういうことを、まあ、この賛美歌を歌っていると思うのですが、そのイエスによってもはやこの犠牲の動物は必要でなくなった。イエスご自身がまさに私たちの犠牲となって、私たち一人一人の罪が許されている。でそのことを私たちは感謝を持って受け止めることが大事であると思うんですね。で祈りっていうのは神を中心とすることであるわけです。神に自分を明け渡す、そういう態度のことです。で、最も大事な祈りは神の御心を求めるっていうこと。で、十字架を前にしたイエスはですよ、父よ、御心なら、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってくださいとゲッセマネの園で祈られたわけですね。ルカ福音書はそのことを書いています。この御心のままにっていうのがいわば祈りの基本というか根本であると思うんですね。神社などで祈られる祈りっていうのは多くの場合ですよ、自分の願いを祈るわけです。こうあってほしいとか、こうありたいと、あるいはこれが与えられたい、そのことを一般的に祈るわけですね。そしてそれらはすべていわば自分に向けられた祈りであるわけです。自己中心的な祈りに他ならないと言ってもいい。で、しかしキリスト教の祈りってのはそれとは違ってですよ、自分の願いよりも神の御心を求める、そういう祈りであるべきだと思うんです。言うならば神を自らに従わせるのではなくて、神に自らが従っていく、御子 御子イエス・キリストを与えたもんほどに私たちを愛してくださっている神様ですから、その神様は必ず必要なものを与え、また最もふさわしい道を備えていてくださると、そういう神への信頼の中で祈り、そして自らを従わせていく、それが私たちキリスト者の歩みだと思うのです。主の祈りにおいて私たちは御心が天で行われるように地上でも行われますようにと、こう祈るわけです。教会もまた祈りの家であります。ですから何よりもまず神の御心を求めなければならないわけです。自分の思いを優先させるのではなくて、何が神の御心なのか、神が何を私たちに求めていらっしゃるのか、そのことを祈り求めですね、それに従う一人一人でありたいと思います。